正英543番お記述ください。神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌の566番です。
あれは天地の作り主、全能の父なる神を信ず、あれはその一人の我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、アンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
主の祈りを祈ります。賛美歌の564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものになればなり。アーメン。賛美歌130番。
Oh.
17ページルカによる福音書19章28節から40節と45節から48節イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロマの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛けられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が群衆の中から、失礼しました。45節に行けます。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、今朝もあなたの憐れみと招きによってこのところに集い来たることができましたことを心から感謝いたします。受難節の第二の主日礼拝を迎え、主イエスが自らの死を覚悟しつつ、神様の栄光を表すために、また私たちの救いのために受難の地となるエルサレムに向かって歩まれていることを覚えて、この礼拝を守ろうとしております。今朝は山口信愛教会の住野ひとみ先生をお使わしくださり感謝です。どうか先生の上に主の霊を豊かに注いで、身胸を大胆に語らしめてくださいますよ。また聞く私たち一人一人も聖霊によって心を清められ、あなたの御言葉を心に刻み、 新しい一週を御言葉とともに歩むことができますように、祝福し守り導いてください。どうか山口信愛教会の礼拝の上に、また下関西教会の礼拝の上にも豊かにあなたの導き守りがありますようにお願いになります。どうかこの礼拝を霊と誠にあふれたものとなさせてください。この感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。賛美歌532番。
この日から主イエスの最後の1週間が始まり、そして金曜日に十字架につけられ、そして次の日曜日に復活される、その箇所が記されています。これはどの福音書にも記されている聖書の一番大切なメッセージであります。ご一緒に御言葉をいただきたいと思います。今日の箇所を通していろいろなことを神様は語ってくださっていますが、3つほどご一緒に聞きたいと思います。第一に、主が御用のために私を必要としてくださるということ。第二に、十字架によって平和をもたらす王。第三に、神殿を父の家、祈りの家とせよというところです。さて、主イエスはご自分が全ての人の罪の身代わりとして十字架に死なれることをご存知でした。それは父なる神様が永遠の昔から決めておられた救いのご計画でした。そのご自分の使命をはっきりと意識して、主は十字架の場所となるエルサレムに先立って進んでいかれました。それはイスラエルの人たちにとって大変重要な杉越の祭り、エジプトから奴隷とされていたエジプトから脱出することができた、その主の救いを喜ぶ祭りの行われる前のことでした。弟子たちも一緒に従っておりましたが、主が何のためにエルサレムに向かっておられるのか本当の意味では理解しておりませんでした。さて、主イエスの一行はエルサレムの東のオリーブ山といわれる麓にあるベテファゲとベタニア村に近づきました。ここで主は転ばを調達させてエルサレムに入られることになります。他の福音書ではこの時に本当に大勢の方がエルサレムに集まっており、この入場される主イエスをアホサダーと叫びつつ喜んで迎えたことがありますけれども、ルカでは特に弟子たちがそれを賛美をしたということを目を留めています。弟子たちはガリラヤの時からおよそ3年間主イエスにずっと従ってきて、いろいろな主の言葉やまた奇跡を見てまいりましたので、この主がいよいよ王となられるということを感じ取って感極まって喜びの叫びをあげたのだと思います。弟子たちだけでなく、イスラエルの人たちは古くから言われていました。ダビデ王のような素晴らしい王がいつか外国の支配から助け出してくれる、そのような王が来てくださるようにと待ち望んでいました。それを救い主メシアと呼んで待っていたわけですけれども、弟子たちはおそらくそのような力強い王がこのイエス様だというふうに思って従っていたわけです。さて、ここで入場されるにあたってロバが連れてこられたところをもう一度見ます。主イエスは二人の弟子を使いに出してこのように言われました。30節です。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。主イエスはこれから起こることもちゃんとご存知で、その言葉も弟子たちに教えてくださいました。弟子たちが言ってみるとその通りのことが起きたわけですが、 主がお入り用なのですという言葉は、もともとの言葉ではこのロバの本当の主人がこのロバを必要としておられますと言った意味です。もちろんこのロバは借りてくるわけですから、実際に世話をして所有していた主人たちがいたわけなのですけれども、その主人よりも大元で本当にこのロバを作られて、その命を与えておられる方、その方は主なのだということをこの言葉を通して言われているのです。そして実は私たちもまた私たちの本当の主人を、主である方はイエス・キリストであります。私たちはもともと自分の本当の主である方を知らずに生きていますので、その時にはなんとなく自分は自分の何でも願ったようにやればいい、自分の人生の主人は自分だというふうに考えることもありますし、あるいは親や友達や先生やそういった人が主人になってしまって、その人の言いなりに生きるということもあるかもしれません。主人が定まらないときに私たちは本当に揺れ動き、また時に人を傷つけて生きてくるわけですけれども、そのような私たちに聖書は、あなたの本当の主はイエス・キリストですと告げてくださいます。キリストは私たちを愛し、罪から救うために十字架に死なれ、よみがえってくださいました。私たちは主人、主というと何か上の方に行って何でも命令してくるような、そのような人を思い浮かべるわけですけれども、確かに神様は本当に力ある方ですが、しかし同時にとても愛である方であって、そして極限までへり下ってくださる、そのような方です。十字架にまで下ってくださる、そしてその命を捧げてくださる主人はキリストしかおられません。そしてよみがえってくださった方です。この方を心に私の主人としてお迎えすることがクリスチャンとして歩むことになります。そして私たちは主があなたを必要としておられます、このロバを必要としてくださったように、私の主はこの私をも必要としてくださることを覚えたいと思います。人を乗せたことのない転ばを主が用意、用いられたということですが、人を乗せるってどういうことだろうという恐れの中で、またたくさんの人がいる中で進むということが、このロバにとってはとても怖い、恐ろしいことですし、うまく進めないこともあったかと思います。もしかしたら主がお一人で歩いた方が早かったかもしれませんけれども、主はロバをパートナーに選んでくださったのです。ロバは馬よりも小さいけれども頑丈な、そして山道やいろんな難しい道にも歩くことができるという動物であります。貧しくても養うことができる、見栄えはないけれども本当にこのロバの良いところも主イエスは知っていてくださいます。私たちもまた何もすごいことができないかもしれませんが、その存在そのものを主は喜んでください、私をどうぞお持ちくださいと差し出すときに、主が用いてくださって素晴らしいことを与 私たちを通して表してくださいます。またロバだけでなく、ロバを差し出した飼い主の人たちのように、私たちが持っているものや能力やそういったものを神様のためにお持ちくださいと使っていただくことも大切なことです。何かそれは失うことのように思われるかもしれませんが、決してそうではなくて、神様は一番良いように私たちが捧げたものを用いてくださって、捧げた人を本当に大きくそれ以上に祝福して返してくださいます。自分のために握っていたものが神様のために、誰かの喜びのために用いられるということは本当に嬉しい幸せなことであります。ぜひ信仰を持って踏み出しましょう。さて、私たちはロバに乗って来られた主の姿を見るときに、これはゼカリア書の9章というところに予言されている救い主であるということの実現でもありました。このように書かれています。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの指は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。いますが、主イエスは平和の王として来られたということです。その印として、日常生活で仕えているロバの子をお持ちになったのです。平和というと、戦争がないこと、戦争をやむことということも確かにそうなのですが、それ以上に私たちは一人一人が神様と私との関係の中でなかなか平和な状態になっていない、そういうものです。私たちは誰かに悪いことをしたり喧嘩をしたりするときに、その人と一緒にいたくないなと思います。穏やかな気持ちでその人に会うことができませんけれども、和解をするとその人と一緒にいて穏やかに過ごすことができるのですが、私たちがまだ神様の前に罪を悔い改めていないときには、私たちは罪を持っているままですので、聖なる神様の前に出ると本当に恐ろしい、そのところに出たくないと思ってしまいますし、また神様も私たちのことをお怒りになっているわけです。けれども主が私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの身代わりにその罪のために死んでくださったことによって、私たちは許されて、もう一度神様と一緒に生きる関係が回復されました。それは神との平和が与えられたということです。そして私たちは神様とそういう良い関係になっていくときに、隣の人ともまたその関係が良い方向へと、これまで絶対に愛することもできなかった、許せなかったという方も、自分の力によるのではなく神様によって許せるように変えられてまいります。弟子たちや人々は今現在この国を支配している外国から何とか救ってほしい、そういう王を望んでいましたけれども、イエス様はそのようなために来られたのではなくて、内側の一人一人が神様との平和を取り戻すように、その関係を修復するために来てくださったのでありました。先ほど賛美歌でも 喜べやたたえよやという曲を賛美しましたけれども、この曲はどっかで聴いたことがあるなっていう思われると思うんですけど、運動会とかですね、そういう時にこう表彰式とかで、よく頑張られましたということで、勝利の歌として歌われることが多いと思うんですけれども、運動会というのはもちろんチームごとで戦ったりはしますけれども、大切なのは自分の中で成長していく、頑張れたということであると思います。そしてまた隣の人と協力していくということでもあると思うんですけれども、神様は私たちの外からももちろん良いものをくださいますし、外から悪いものを助けて、悪いものから助けてくださることもありますが、私たちの内側から変えて私たちを成長させてくださるということなんですね。私たちは何に勝つのかと言いますと、罪の力、私たちを絶望に導く死の力から、私たちは主によって救われる、そこに勝利させていただくことができるのです。そしていつもいつも本当に神様を悲しませる方に行っていた私が、そうではなくて本当に神様を愛し、人を愛する方向へ勝利させていただく、それが本当に神様が喜んでいる勝利です。誰か人をやっつけることが神様の喜ばれることではなくて、イエス様のように変えられていくこと、罪と死に打ち勝つことを神様は与えてくださるわけです。さて、主イエスは少し間が空きますけれども、45節以降にエルサレムの神殿の中に入られたとあります。そこで商売をしていた人々がいたのですが、彼らのことを怒って追い出されました。神殿は神様がおられる場所、そして礼拝をし、またいろいろな政治や文化の中心ともされておりましたけれども、ここで商売をしていた人々というのは両替人や鳩を売る者だと別の福音書に出ています。当時一般的に支配し、その土地を支配していたローマのお金が流通していましたので、そのお金をみんな神殿にお捧げするために持ってくるわけですけれども、そのお金はローマ皇帝の肖像が入っているので汚れているとされていました。ですので神殿で捧げるには、イスラエルので使われている神殿専用のお金に両替しなさいというふうにそこでは言われていたわけです。また鳩というのは貧しい人が捧げる生贄ですが、その鳩もまた傷のないものを捧げなさいということが決められていました。自分で鳩などを持ってくることもできたわけですけれども、それをなんとか商売にしたい人たちは、この鳩にはちょっと傷があるというような難癖をつけて不合格というふうにしたわけです。それでどこから見ても大丈夫なのに、そういうふうに不合格を出されてしまうと大変ですので、この神殿の中で売っているものはもう祭司が合格としたものだから、これを買いなさいと言われていた、その鳩を買っていたわけです。それはとても高いお金で売られていたそうですけれども、仕方がなく巡礼に来た人たちはそれを買っていました。両替をする人たちもひどい手数料を取っていたようですけれども、仕方なくそのようなことを巡礼者はしていたわけです。そのようなことをしていた人々を主はお怒りになりました。それは私の家は祈りの家でなければならないからです。 私の家というのは神様の家ですが、ここは主なる神様の家であって、人々が祈るための場所なんだけれども、礼拝を捧げに来る人たちに奉仕するのではなくて、そこから絞り取って自分たちの儲けのために礼拝を利用する、そういった人たちのことを主はお怒りになったのです。そしてまた、この境内はエルサレム神殿の一番外側にあって、異邦人がここまでは入ってよいと言われている場所でした。ここなら礼拝をしていい、イスラエル以外の人もここで礼拝ができる場所だったのですけれども、そこがこのような騒がしい、またこのような商売がされているところになってしまいました。それは神様のものである祈りや捧げ物を奪い取っていることでした。さて、今私たちにとってはこの教会が主を礼拝し、また祈る場でありますけれども、教会に来なければ神様に祈れないのかと言いますと、そうではありません。今主イエスを信じるときに、私たち一人一人は私たちが神殿とされ、私たちの内側に神の霊である聖霊が住んでくださると聖書には記されています。ですから、建物としての教会もとても大事なものですが、もっと大切なのは、そのような信じる私たち一人一人が集まって心から礼拝をしているということです。このように書いてあります。第一コリントの6章19節から、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。今、自分の神様への向き合い方が神様に喜ばれているだろうか、神様の前にもう一度問いつつ、もし、ああ、これは神様は悲しまれるなと示されるところがあるならば、主に取り除いてくださいとお願いしたいと思うんです。そして、私たちを通して神様の素晴らしさがどうぞ現れますように、私たちの生活を変えてください。救われて終わりではなくて、神様の御言葉を伝えることができますように、その愛を伝えることができますように、私たちを用いてくださいとお祈りしたいと思います。祈ります。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちを愛し、十字架へと歩んでくださっている主のそのご愛を感謝し、そしてまたそのことをもう一度自分自身へのものとして受け止められますように、神様、本当にあなたを受け入れ、また小さい私たちですが、あなたの御用のためにお持ちくださいますように、私にできることは小さいことですが、神様どうぞ用いてください。神様は隣の人のために祈れますように、困っている方に手を差し伸べることができますように、あなたからいただいた御言葉を伝えることができますように助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。
お祈りいたします。2月最後の日曜日、今日は墨の先生を送ってくださり、あなたの御言葉をいただきました。どうぞ一人一人に与えられている賜物をあなたの御用のために用いてください。今日学んだ御言葉が生活の場へと生かされますよう、自分を愛するように隣人を愛し祈ることができますようお導きください。今集めましたものはあなたからの恵みです。御用のために用いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌285番。
とこしえまで豊かにありますように。アーメン。